こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ウイスキーを趣味にする人気 YouTuber が教えるウイスキーの楽しみ方は、ウイスキーに関心を持ち始めた読者を主な対象に飲み方、選び方、味わい方を入り口から整理する実用ガイドである著者名義のクロスロードラブは、動画という親しみやすい媒体で培った説明の分かりやすさを活字の入門書として提示している。本書の目的は銘柄名や希少性の知識を競うことではなく、蒸留酒としてのウイスキーを自分の感覚で楽しめる趣味へ変える点にある、スコッチ、バーボン、ジャパニーズなどの大まかな違いを理解しつつ、ストレート、水割り、ハイボールといった飲み方による印象の変化にも目を向ける。初心者が抱きやすい何を買えばよいか、どう飲めば正解かという戸惑いを和らげ、比較と記録を通じて好みを見つけるための基礎を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、産地名より先に押さえるウイスキーの種類と製法の違い、ウイスキーを選ぶ際、ラベルに並ぶ国名、原料、熟成年数、製法の語句は初心者にとって障壁になりやすい。本書の入門的な価値は、こうした情報を単なる暗記事項にせず、香味の予測に役立つ手がかりとして扱う点にある。例えば、原料に麦芽を用いるタイプ、穀物を幅広く用いるタイプ、複数の原酒を組み合わせるブレンドでは、口当たりや香りの現れ方に傾向が生まれる。またスコットランド、アイルランド、アメリカ、日本などの産地分類も、法規や伝統、原料、樽使いの違いと結びつけてみることで選択の地図になる。重要なのは国籍だけで味を決めつけないことである。同じ分類内にも幅があり、分類は好みを確定する答えではなく、次に試す一本を考えるための仮説となる。まず大まかな類型を知り、飲んだ印象でその仮説を修正する。この往復によってボトル選びは価格や知名度への依存から離れ、個人の思考に根ざした行為になる。次に、ストレートからハイボールまで、加水と温度が味わいをどう変えるか。ウイスキーは一つのボトルでも提供方法によって香り、甘み、刺激、余韻の感じ方が大きく変わる。本書が扱う楽しみ方の中心には、飲み方を正解不正解で序列化せず、目的に応じて選ぶ姿勢がある。ストレートは原酒の輪郭を捉えやすい一方、アルコールの刺激が強く、慣れない人には香りを拾いにくいこともある。少量の加水は香りの印象を開き、味の要素を分けて感じる助けになり得る。オンザロックスでは冷却と氷の融解が時間差で変化を作り、ハイボールでは炭酸と冷たさが軽快さを際立たせる。水割りも単なる薄め方ではなく、食事との相性や飲む速度を含めた設計として理解できる。ここで大切なのは、最初の一口だけで評価を固定しないことだ。同じ銘柄を異なる条件で試し、何が増し、何が後退したかを観察すれば、自分が香り、濃さ、爽快感のどれを重視するかが見えてくる。さらに、香り、甘さたる由来の要素を言葉にして、自分の好みを発見する、美味しい、苦手という感想だけでは、次の一本を選ぶための情報が残りにくい。ウイスキーを趣味として継続するには、味わいを過度に専門化せずとも、印象をいくつかの要素に分けて観察することが有効である。本書が促すのは、香り、口に含んだ時の甘みや厚み、後味、煙のような個性、樽に由来するニュアンスなどに注意を向ける飲み方である。香りの表現に唯一の正解はない。果実を思わせる、穀物らしい木を思わせるといった自分の言葉で記録すれば十分であり、他者の権威的な評価をなぞる必要はない。ただし、表現を増やすことは見栄えのためではなく、比較の精度を上げるためにある。例えば、甘いと感じた理由が麦芽感なのか、樽由来のバニラ様の印象なのかを意識すれば、好みの共通点を探しやすくなる。テイスティングを感覚の訓練として位置づけることで、銘柄の評判ではなく、自分の経験に基づく選択が可能になる。そして、価格、知名度、入手難に振り回されない。最初のボトル選びの基準、ウイスキー市場には定番品、限定品、終売品、話題の高額品が混在し、初心者ほど希少性や二次流通価格に目を奪われやすい。本書の趣旨に照らすと、趣味の入り口で優先すべきなのは、手に入りやすく無理なく繰り返し飲めるボトルから経験を積むことである。高価な一本が必ずしも個人の思考に合うとは限らず、評判の高さは飲む場面や好みの違いを代替しない。選ぶ際には、予算のほか、普段は食中酒として飲むのか、ゆっくり香りを確かめたいのか、ハイボールを中心にしたいのかを先に考えるべきである。その条件が定まれば、分類、度数、風味の傾向といったラベル情報も実用的に働く。また、一度に多くを所有するより、少数のボトルを飲み方を変えながら比較する方が思考の軸は育ちやすい。購入を収集競争にしないことは、費用を抑えるだけでなく、一本の変化を丁寧に味わう時間を確保することでもある。最後に、自宅飲み場、食事の場面を使い分け、 趣味を長く続ける方法、ウイスキーの魅力は液体そのものだけで完結せず、飲む場所、時間、器、食事、会話によっても変化する。本書が示す趣味としての視点は、特別な知識や高価な道具を揃えることより、日常の中に無理のない鑑賞の機会を作ることにある。自宅では同じ銘柄を少量ずつ異なる飲み方で試し、気づきをメモすることで好みの変化を終える。バーでは、自分の好みや予算、苦手な風味を伝えれば、専門家との対話を通して未知の選択肢に触れられる。食事と合わせる場合も、強い個性を一律に求めるのではなく、炭酸による軽さ、香りの強さ、甘みの程度を料理との距離として考えると良い。さらに、アルコール飲料である以上、量や頻度を管理し、体調や状況に応じて楽しむことが前提となる。知識の蓄積を目的化せず、飲む体験を比較し共有する。そうした開かれた姿勢が、流行や希少ボトルへの執着に偏らない、持続可能な趣味を形作る。結論として、本書はウイスキーを飲み始めた人、定番のハイボールから一歩進んで味の違いを知りたい人、あるいは情報の多さに圧倒されて最初の一本を決められない人に適している。専門的な蒸留熟成の知識を深く掘り下げる研究書というより、分類、飲み方、香味、購入という実際の行動をつなげる入門書として読むべきだろう。読者はラベルの情報を味の予測に使う視点、加水や温度による変化を確かめる方法、自分の好みを言葉にして次の選択へ生かす習慣を得られる。こうした基礎は特定の銘柄の流行が変わっても有効である。同種のガイドには希少銘柄のカタログや専門用語の解説に比重を置くものも多い。その中で本書の特色は、人気 YouTuber という発信形態に由来する親近感を生かしつつ、ウイスキーを詳しい人だけの対象ではなく、試し方によって理解が深まる趣味として位置づける点にある。高価なボトルを所有することより、自分の感覚で比較し場面に応じて楽しむことを重視し、読者にとって実践の出発点となる一冊である。ご支援いただける場合はクロスロードラブ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。